歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ版、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエキシング、作ってワクワク使ってワクワク、オリジナルの音のバイオリア e バックドリーの提供でお送りいたします。どうもこんばんは。はい、というわけでございまして、先輩方今日も一つ、よろしくお願いいたします。というわけで、皆さんね、今清水先輩が痛いらしい感じで、ベッドの上に、先輩今こうやってカメラ、携帯をこうやって上で持ってるんですか？
そう。
手だるいでしょ。
だるい。
だるいね。で、先輩は白内障を手術されたわけですか？
え？
白内障ですか？
いや。網膜のね、黄斑全膜という小視帯手術と白内障。
そんなん1回に2つもできますの？
だってその網膜の手術をすると、後でまた白内障が発症するから、
はい、
私ぐらいの時だと一緒にやるってこと。
あ、なるほど。
なるほど。
手術はいつされたんですか？
昨日。
もうほやほやですね。
ほやほやって言うそ
れ。まだ30時間
30時間
ですよね。で、先輩、その ご気分はどうなんですか？ご気分は。
ご気分、気分はまだブルーですね。
あ、でも
眼帯外せば見えるんだけど。
いや、無理せんないで、無理しないで。
あ、じゃあ今は外さないけどさ、
うん、
見えるんだけど、その白内障のね、眼内レンズと、もともと目が悪いんで、右のピントがなんかちょっとよく、さっき昼間に視力検査あったけど、まあこれがだからまだ術後はすぐなんでかわかんないけど、かなりなんか気分悪い。
かなり気分悪い。
あ、
目左のバランスが違うし、
そう
余計、ね、
それとあと、もともとのあれが気分症の激しいのが始まったんだけど、でそれもだからその膜のせいがあって取ったんだけど、なんか今真っ黒いのがずーっと泳いでます。これはまあ一応なんと
あの僕でもね、僕もこうやって目つぶってたらね、夜こう眠ってる時にこうなんか星みたいなのバーって飛ぶでしょ、なんか白い星がバーって飛ぶんですよ。僕もそれとかあのなんかミミズみたいなのがこうビューってこう動きよるんですよ。あれも僕悪いんですかこれ？あれが飛蚊症？
そうそうそう。
ミミズみたいなのがこうなんかじーってこう、なんやあのリボゾームみたいなやつビューって動きますよ。あれそうですか？
蚊が飛んでる人もあるし。
ミミズみたいなやつですよ、こうキュッと。
あ、そうそうそう、あるある。
あ、そう
なんですか。みたいなとかさ、
うん、それやっぱりカレーですか？カレ
ー。そうだから、あの目の中に、
うん、
網膜にずっとあの小視帯っていうゼリー状のもんがついとるんやね。
はいはいはい。
でそれがだから年取ってくると剥がれてきて、
うん、
でそこにだからそのシワが寄ったり濁りが出たりするのが気分症が見えたりするの、
うん、
で私はもう30年ぐらい前からその後部小視帯剥離ってのがあって、でもその頃から気分症もあったんだけど、
うん、
でそれがだから一昨年ぐらいからひどくなって、
うん
うん、で今度いろいろ調べたら、うん、その芯と網膜から剥がれればいいんだけど、
うん、
黄斑っていう一番大事なそのカメラのピントみたいになったところにその小視帯の、膜が残って、
うん、
そこに癒着するんやね、
うん、
それでだから物の見方が見にくくなったり、
うん、
それがだんだんひどくなってくると、うん、その膜がシワを寄せて網膜をシワ寄せて、うん、物が歪んだり見えるようになってくるんだ。 で早いうちに手術しないと、うん、その網膜がしわ寄ったまんまで、うん、なかなか手術して膜を取っても網膜自体がシャキシャになってるから、
うん、
1年とか2年経たないと元に戻らない。例えば髪をくしゃくしゃっとするじゃないですか、
うんうんうん、
でピンと伸ばしたって伸びないやん、
うん
うん、ね、
うん、
だから例えば布みたいにアイロンピーッとかければ綺麗になるけど、
うん
うん、そうそう、だからそういう状況。
なるほどなるほどなるほど、
うん、で私の場合の見え方は右と左が比べると左が大きく見える、
うん
うん、大視床っていう症状だったんで、うんうん、物が歪んだりでは見えなかったんだけど、
うん、
よくこうやってマス状のアスラムチャートってアムスラチャートかな、あれ見ると歪んだり真ん中が黒く見えたりとか、
うん、はいはいはい、はい、うん、
あれはだから加齢黄斑変性って、まただからその加齢性で黄斑の部分に、うん、中から血液が、うん、血管が出てきて壊れたという病気があるんだけど、
うん、
今日私のフェイスブックに石川さんがなんか調べたらそういうのが出てきたとか、
うん、な
んね、あの人もなんか無頓着やから次の時に聞いてみるわ
でも先輩、目って何するにしても目ですもんね。
ね、
本当に僕もね、めっちゃ視力弱いんですよ。ほんでおまけに乱視なんですよ。ほんで僕今コンタクトしてるからいいんですけど、これ外すでしょ。で眠る前にお部屋のスイッチあるじゃないですか、照明のスイッチ。で、あこにホタルでこう電源切れ取ったら緑の光ってる、もうあれがね、もう30個ぐらい無数に見えるんです無数に見えるんですよ。
プラネタリウム。
あ、そうそうそう、だからちょっと沖縄の夜空の星みたいな感じですよ。だから野球が、僕一回びっくりしたのは、野球でね、ナイターに行ったんですよ、自分がプレーするのにね。ほんで僕三塁守ってた時にバーンってボールが上がったんですよ。ほったらその何ボールがもう7つぐらいに見えるんですよ。どれがほんまの球か分からへんぐらい。もうそれから僕はもうちょっと野球あかんわ思うて。だから目って絶
対コンタクトしとってやろ。
はあ、あしとってもしとってもあかん。
だからそれ白内障とかの嫌いもあるよ。
予兆ですね。
え、マジっすか。
だから夜、例えば信号が3つぐらい見えたり。
あ、そんななんぼでも見えますよ。
だからそれって白内障向けもあるよ。
うん、ある。
いや、白内、いや、ほんで、その昼間も人の目が4つぐらい見えるんですよ。だからこう上下に4つ目に見えるんですよ。
やばいよそれ。本物の
なんか怪物コンみたい。
睡眠時間も短いしさ。
そうそうそうそうそう。あ、それとね、一番僕あかんな思うのはね、コンタクトレンズつけたままね、朝僕6時に起床するわけです。でコンタクトレンズはめてまた夜の3時までつけっぱなしなんですよ。
それダメよ。
だから多分これも問題やなって。
いや、だから角膜もね痛むしね、うん、
ですよね。僕のね知り合いはね、コンタクトレンズね、ずっと1週間外さんとつけとったやつがね、目と一体化したやついますよ。もう医者行って取れへん言われて。だから結構怖いっすよね、目。
怖い
よ、
怖い。
河野さんもどっちよすやね。
いや、どっちよすよ。0.0 なんだよ、両方ともね。ただ僕はそのコンタクトが昔から嫌いで、うん、一切コンタクトは作ったことないから、ずっと眼鏡でなんとかやってきてますけどね。
名医者の眼科さんは、眼科の先生はね、コンタクトあかんって言ってますよ、名医者の人が。
なんかね、なんかコンタクトを入れるのがなんか、うん、 めんどくさいっていう。
いやでも先輩、コンタクト入れて眼鏡外したらもっと男前になってるかも分からんですよ。
いやそれはまあそうでしょ、違う違うい
やね、もうなんかでも僕この中で一番年下なんですよ。
ああ
これでもね、もうね、残尿とか正直ありますよね。
あ、それ残尿感とかある。
いや残尿です。
ああ残尿、
はい。それでちょっと少し前におしっこしたはずやのに10分か15分ぐらいでまたたっぷり出るんですよ。ほな膀胱がなんかね、膀胱がなんか変形してるらしいんですよ。なんかくぼんでてそこにおしっこ溜まったままになってるっていうね、筋肉が弱って。ほいでそれの治し方ってまた不思議でね、なんかあのおしっこ我慢したら膀胱炎になるからあかんって言うでしょ。逆にね、残尿感持ってる人はね我慢せなあかんですね、筋肉を鍛えるんですって。びっくりしましたよね。
俺も一時マラソンで大変やったんや、うん、マラソン遅いやろ、
はいはい、
2回ぐらいどうしても一人で行かなあかん
や
ん。で冬場で寒い時やな、
うん、
もうたまらん
って。でも汗で出ないんですかあんなん。
いや、あれやか、俺は走らへんやん。
あ、そっか。
俺のスピードやったらも
う。俺も知らなかったよ、
歩いて。走る人は、すごい、あれやけどね。俺なんて下手したら、体重増えるんやもん、終わってから。
なんで
400キロカロリーぐらい消費するんやね、
うん。
マラソンで、フルマラソン走ったら。うん、ほんだら、スパンに水やら飲んでんのと、うん、あちこちでエイドをもらうのと、
そんなマラソンして超える人珍しいですよ。
いや、冗談なので、いやもう4時間超えるようなランナーやったらそういう世界になってくる。
いやでもね、平中さん、でも平中先輩ね、
うん、
平中先輩ぐらいの感じの人ががむしゃらにマラソンやっておられて、
うん、
もうおしっこ垂れてももうそれは美しいですよ、もう。
いやいや、美しい、美しい。いや、景品で尿漏れパッドもろかった
。尿漏れパンツ。もう、それがもう、サックかぶしとかならダメですね。
いや、なんか別な、あれして、タンク作って走って
た。いや、もう、ゴム差しといたらいいんちゃいますか、もうあれ。あれ、結構膨張できますから。
俺もだから、平中温帯状化しったときにあれやね。私もトイレしたいんで、よ
それね、あれって途中おしっこありですか。
え、
あの競技中におしっこありですか。
あれあるよ。
そんなん東京マラソンなんか見てみな、3キロぐらいごとにずっとあの仮設トイレあるやん。
え、その途中で、え、その途中は、その途中って3キロって結構なもんでしょ。その途中で催したらどうするんですか。
ずっとその何十台って並べた仮設トイレがあんねん。
え、その場合ね、その場合ね、
うん、
もうほんまにもうこんなん生理現象やから、
うん、
もうその3キロと3キロの間したくなったらそれはもうしてもいいの、その電信棒のとこで。
それはしばらくもあかん
やろ。え、
するとこ
あらんやろ。観客
だったら大阪や東京や。
いや、そこはでも観客も気使ってくれるでしょ。
中にはコンビニ飛び込む人もおるし、東京マラソンとか、うん、あれ地下鉄、
うん、
もうバーッと押しのけたやん。で地下鉄の階段ブラーッと走って、
うん、
人で行く人よ
く、だってビオコマ一
番この辺でしてくださいって言われたのは、ま
あ、外弁しに行くって。
ああ、ありましたね。
昔は
あり
ました
。
昔はありました。旗を前ほど破って、コース離れて、
ブ
リッてやって、吹いて、パーッとまた
行って、入場するの一番、金メダル。
そうそう、あの、毎日新聞の旗を、
そうそう、
ああ
破って、
電子にして。
僕、ゴルフ場でね、ゴルフ場の途中でしたくなったことありましたわ。
あれ、そんな草やぶのやぶ入って
正面やったらようおるでしょ。あのそうそう、ちょっと我慢できへん
だ。いや、大、
大はな、
大はな。
ほんで、
ケイスケさんと秋口とかだったら、まむしろ。
いやいや、ほんで、僕もうどうしようもなかったんですよ。どうしようもなかったから、もうちょっと先行くわなー言うて、ブワーって走って、そのまあちょっとこう、へっこんだとこでもうしゃーないがしたんですよ。ほんで、スコアカードでお尻拭いて。いやだからじゃあスコアカードこうしてこうしてこうしてでこうこうキュッてこうキュッて
うん、
ほしたら後ろのコンペやったんですけど、後ろの人そこへボール打ち込んでましたわ。いやだからもういろんな感じ、スポーツってそうですもんね、
自然のあれは。
いや一回なんかね、女性のなんかアンデルセンさんでしたか、あのマラソンの、やっぱりそういう生理現象起きて、なんかズボンがもう真っ赤になってたっていうね、そんなありましたよね。
昔っていうか、あれ大阪の女子マラソンで、ダイヤなんとかで書いてあって、
アンデルセン選手ちゃいましたか、なんか。
いやアンデルセンはあれやな、
あ、そうかそうか、フラフラになった人ね。なるほどね。
日本ではあれあやつの子何言うとこやったかな、
うん、
だけど結構早いなんてけどね、あれ変わってやった
ら、ね、書き込みいただいてます。平石先輩、帰宅しました。どうもありがとうございます。ご報告ありがとうございます。そして国分ちゃん、国分ちゃんこんばんは、ありがとうね。いつもどうも国分ちゃんありがとうございます。そしてあのさん、あのうららちゃん、ベロニカさんと谷さんがゲストですか。あ、違うんですよ。今日は僕の大学の大先輩でございます。はい。そしてゆみえちゃん、こんばんは、見てます。だからゆみえさんは毎回も見ていただいてるんです。はい。橋爪先輩、神戸マラソンでは2号線沿いの釣り具屋さんのトイレに列ができている。
あ、なんだことある。
あ、でもこれ協力してあるんですよね、道沿道でね。
いや、もちろんもちろん。
なんかあんなんでも街がこう走ってるランナー映してて、自分のところの店が映ると嬉しいもんですよね、あんなんね。
そうか。
今月あるいは琵琶湖毎日マラソン最後や、ラスト、今度から大阪と一緒になるから、
ね、
歴史ある琵琶湖毎日マラソンがラスト、
なくなるんだ なる、
うん、それはほんまやったら一般参加で清水先輩も平野先輩も出てはったエントリーしてたんですか。
あれはエリートレース、
プロだけ、
プロだけ、プロっていうかエリートレース、男子やったら大体3時間切れないと出られない。
シム先輩もだからあれでしょ、もうちょっと当分マラソンできないんですかね。
もういや、走ってもいないし歩いてもいない、
うん、
今まで週にさ、10万歩歩いとったのにさ、最近なんかこのスマホのあれで見ると、1週間に3000歩とかさ、5000歩とかさ、あ、もちろんスマホ持ってないって歩く時もあるけど、
それでも気の毒に体重だいぶ下がっとったんやな。
そうそうそう、だから耳鳴りの感じでさ、もう食欲がなくてさ、コロナの関係で61キロ、2キロ近くまで太ったのが、56.5 まで落ちた。
おお、
1ヶ月半ぐらいで。
全然体重なんか落ちひんけど。
いや、あんだけ食べてたら落ちませんわ。
あれあれだけ食べてたら、
あんだけ戻ったら絶対落ち
る。いや、だから本郷先輩は食べられへんことになるとやばいっすよ。
いや、全然食べられ
へん。逆に
食えへんでも多分大丈夫と思う。
だから僕この前ね、この前僕え、
そうやろ、
僕この前ね、ペヤングの焼きそば、
あ、なんかやってましたね、チャレンジ、
で結局で2杯ぐらい、もうお茶碗2杯ぐらい残ったんですよ。で、うん、あれ8人前らしいんですよ。
あ、
ところがそのペヤングのあのソースがね、もうってもうむせ返るぐらいな感じるんですよ。でもね、僕それギブアップしたでしょ。ほんで僕のメールにね、本郷にやらせろっていう人がいっぱい来
た。
いや違う、だから先輩方協賛の人でしたよ。こういう時は本郷やとかって言われて、
やらへんちゅう。
だって本郷のなグルメやから、
そうグルメ、あの焼きそばは UFO がうまいから、
ね、ああ分かる分かる。ペヤングねパサパサでしたわ。
いやあれだから、ね、関東の人なんですよペヤング。
関東の人の、
あの
そうですね、
見事に関東の人ですよペヤング。
やっぱり ポピュラーになったから、あの関西も出てきてるんやと
思うんですけど、そうそうそう、だ関東でテレビ番組でもなんかチャレンジするの結構お笑い系でもペヤングが出てくる、関東は、
うん、やっぱり普通にあの超大盛りとか普通にコンビニ売ってます。
ああ売ってます売ってます。
あの人もよう食べる、石川さんもよう食べるやん。
あの人はなんかちょっともう脳内のなんかちょっと狂ってる。
あかん、あかん、そんなあかん言う、そんなん言うとあかん、うん、それあのオンエア以外で言ってください。
あ、
はい、すいません本当に皆さん、もうすいません、あのごめんなさい、あの不謹慎な、もうあの不謹慎や言うたら、もうあの森前首相ね、
え、
森首相前吉郎さん、
森元首相、
あ、もう元首相ね、なんかえらいことになってますよね。
昔からそういうことばっかり言うてはるから、
言うてはる、
あの人もともと変や
ん、キャラクターです。
だから、うん、今なんて別に変なこと思ってることを言うてはんやから、そら、間違いない、そう思ってんやん。
まあ、そうやろね。
まあ、でも、ね、今、切り取られるのは当たり前だから、うん、あの不用意ですよ、不用意。っていうても、もう82かな、う
ん、3、3、3、83。
こんなこと言うたら、まずいんやけどって言うところが、やっぱりまずい。
でもあれ、うん、ほら他の人の言葉で言うてた、本人の言葉
で。もそれが超無責任や、ほんなら誰が言うてんよ、うん、話になるでしょ、うん、
それは言えないって言ってました。それは言わない、
不用意、もう不用意だし、不用意だし、40分も話すことじゃないやろと、
うん、
何のための会議で、結局はね、結局私が一番あかんのです長話でっていうオチになってるんです
けど、うんうんうん、
長すぎるわって
、
うん、なんか知らんでいいことまでね、いっぱい書かれるから、もうあのええ加減にしやと思う。
いや、だからあの
ラグビー協会もあれやろ、降りてんのやろ、2000
降りてますよ、あの去年
だけど、理事会ある、あの理事会とかそんなの必ず出てきて、うん、ほんで毎回遅刻して、ほんであのあれの会議の邪魔して40分ぐらい喋るらしい。特別ライン。
それでは自分が一番邪魔ですよね、自分がね。
だからあの40分の日刊スポーツのやつで書いてましたけど、結局ほら山下さんが森会長一言って言ったのも始まりです
でもあれもそれから立場的にオブザーバーやろ、あの会議、森さんは。
そうですね、
評議員
じゃ、森さんはあの違う組織委員会の方の会長ですから。
だけどもや、それからやってたのは評議会やから、
そうそう、だから40分も話すあれじゃないんです
よ。
皆さんこんな時だけど、
森会長一言って言って、山下さんが言うたのがちょっと
声が、そうそう、うん、こんな時だけどみんな頑張りましょうなぐらいで終わっとけ、もうそんな例え話で、その女子の比率がどうだろうかって、
まあ大体ね、まあこう言っちゃもう本当申し訳ないけど、83歳の方が例えば僕らの未来とか、僕らのもっと年下の子の未来のことを考えるか言ったら、考えれないと思います。やっぱり僕は政治家っていうのは定年が絶対必要ではないかって僕は思ってるんですよ。やっぱり今の若い30代40代の子たちが やっぱりこうその自分たちの未来を見通したり子供たちの未来を見通したりもう本当に直近のねやっぱり危機を回避するってだって83歳の人ってもう無難に終わりたいっていうぐらいな感じじゃないですかね。い
や
い
やもうだってもう政治家ちゃいますよ。
ですよね、うん、
ちゃいますちゃいます。
うん、であんな形のまあ言うたらろれつの回らない形で世界に通用するって思ってる周りの人たちはやめなさいって言えないんですかね。あれお言うたら家族の皆さんが今回も家族のみんなにだいぶ怒られたみたいです。
言うてるらしい。言うてますね奥さんとか、うんうんうん、
家族
いい加減にやめなさい、
うん、
だけどあのなんか知らんけど、
うん、
あの人なんでやろ、83か
83、
え、大勲位結果大重賞は持てるんかな。
もう大勲位は持てないでしょ。だから
大勲位まで
行って。亡くなる
中曽根さんは
大勲位でしょ。
うん。
だから大勲位が欲しいんちゃうか。なんかそういうこだわり。
いやあの人だからほらがんで死ぬって思ってたのにプチ以上で助かったと思ってこの助かった命はあのスポーツ界に捧げようと思ったらしいんですよ。
お
捧げよう言うたってな。ほんでラグビーかってあれやろ早稲田のなんかで全然そのまともなラガーじゃないやろあの
最後まであの人はできへんみたいなね。
まあね、
まあ在籍してましたって感じ、
うん、いやほんでだんだん痛々しくなってきますよね。
まあまあ
痛々しいですよね。
せっかくねあの、うん、せっかく李登輝さんの時とかね、
うん、
あの森さんでしかできなかったことあるのに、
うん、
あのだ周りももうあの本当にあのねあの、うん、そんな会議とかじゃなくてお飾りならお飾りにしとけばいいんですよ。
そうそうそう。
あのもうだいぶ前から森さんに喋らせるなって意見あるのに、うん、どうで喋らせるのかな。
なんぼでもなんぼでもスイッチ切れますよねスイッチ。
うん、かばうつもりないですけどラグビーやってた人間としてもあのね対話李登輝先生を尊敬してる人間としてもものすごい僕森さんの功績ってあったと思ってるから。うん、それだけにあのもう引退しなはれと思いますけど、
うんうんうん、なるほどね。
それはみんなが思ってんやけど、
はい、笠井純子さん見ていただいてます。こんばんは、ありがとうございます。そして、平中英子先輩、清水さん無理しないで。そして、瀬島さん、こんばんは清水先輩、大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、そして橋爪さん、どこの競技団体でも会長は実務に口出すもんやなくて外部や役所への口説きをしてもらうだけの役目ですという。
そうそう、それでいいですよね。
はい、というわけでございまして、今週もにぎやかに、放送させていただきました。FM マザーシップをご覧、お聞きの皆さんどうもいつもありがとうございます。これは収録でございまして、生放送で今配信させていただいてます。でもう1週分は、また配信させていただきますが、今週はこれで、お別れいたします。皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。